夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
話をしなくなった時。
あさっては彼と楽しみにしていたデート。ところが彼から、仕事が入りそうなのでデートをキャンセルしたいとの電話が。
そんなに怒らないで、機嫌を直してくれよ。
怒ってなんかないわよ。ただ話をしたくないだけ。
結局その日は彼女は口を聞こうともしなかった。
彼女さん、かなりご立腹のようです。
そうですね。
口も聞きたくないという状態。男性の場合はこれ以上話をしても喧嘩になるだけという思いから話をしなくなる場合が多いのですが、
うん、
女性の場合はそれだけではないようです。女性が口を聞かなくなる、つまり話さなくなるというのはどういう意味があるのでしょう。
男性の場合は何か伝えることがある場合に話をします。話すことがなければ黙っている、
うん、
それが男性にとっての会話です。
しかし女性の場合は話すことによって相手との関係性を保とうとします、
うん、
女性は好きな人や友達とは話すようにできているのです。
つまり女性が黙っているときは話すことがない場合ではないってことですか、
うん、そうなんです。
ほう。
話をしなくなったとき、女性は私とあなたの関係が崩れかけていますよという SOS 信号を出しているのです。
なんと。
女性が口を聞かなくなったとき、大抵の場合彼女は怒っています、
うん、
彼女または奥さんと一緒に生活しているのに会話がどんどん減ってきた。
こんな時男性は、話をしなくても関係が続くようになってる、なかなかいい状態じゃないかと思いがちです。
のんきですね。
え？
しかしこういう女性が話をしなくなっている状態は彼女からの SOS 信号なのです。
え？
これに気がつかなければ二人の関係は男性の知らない間に崩れてしまうのです、
うん、
食えちゃうんですね。
なるほど。
はい。あれです、ある一つで離婚しましょう、はい、って言われる。
ああ、熟年離婚みたいな。
はい、そんな感じです。
ああ、男性はびっくりですよね。
びっくりのやつです。
確かに、
うん、
逆に見てみると男性は女性が徐々に話さなくなっても SOS だとは気づかないというようにできています。
ほう。
なぜなら男性は話すことがなければ話さない性質を持っているからです。
え、じゃあずっと無言ですか。
そうですね、話すことがなければ
何をしてる。宇宙と通信ってしてる。
宇宙と通信はしてる人もいるかもしれないけど、 あんまりしないかな。それは
しない。チャラヨくんは何してるんですか。
うん、話はしないですね。
何してるんです
か。 何も別にしないです。
え、無ですか。無。
でも、まあ、別に話をしなくても、なんとなく関係は続いてるから OK だなときっと思うと思うんですよね。
なるほど。
はい、
はい。女性の皆さん、もしも自分が黙っているのに男性が何も対処しないようであれば、
うん、
悲しみや怒りの気持ちを言葉で伝えてみてください、
はい、
言わなきゃ伝わらないと男性は考えているので、拗ねているにしても怒っているにしても声を出して言わなければ男性には伝わらずにどんどんストレスが溜まっていってしまいます。
男性はもし彼女または奥さんが話さなくなってきたら、何か SOS 信号を出してるんだ、まずは話を聞こうと考えてみてください。黙っている状態であればまだ関係の修復は可能です。まだ SOS 信号を出している段階なのですから。ですのでまずは、僕には話を受け止める準備ができています、文句を言われても怒らず聞けますという態度で接してみてください。
男性も女性も人間ですから、喧嘩することもあると思います。喧嘩してもうまく仲直りさえできれば二人の関係はもっと良くなります。二人が仲良くなるためにも気持ちの伝え合いやってみてくださいね。
はい。
さあ今回の気持ち、
黙っているとピンチ。
黙ってると、 まあもうこいつ無理や、ね、多分女同士の友達同士の人多分無言になったら終わりです、
ね、ああじゃあそれが例えば、うん、奥さんとか彼女とか身近ではなくて男性と女性の友達関係でも向こうが喋らなくなってきたら、
まあね、こいつももう無理ですなって思ったらもう
なるほど、
あとそっけないやつですね、なんか言われてなんか男性がいてあ
ああ怖い男性の皆さんなるべく頑張って気づくようにしましょう、
しましょう、
はい、はい、
うさぎの小部屋、
はい、
さあ、うん、今回は、
はいはい、
明日が、
明日が
8月11日が山の日、
山の日、
今年からとうとう制定されたというか、
なんで山の日
休日になりましたね、うんうん、山、そこに山があるから
ですもっと前からじゃああっていいんじゃない、日本山だらけだよ、だって今言ってあなたが言ったからそれ昔からあった言葉だからそれね、いいけど、いや、アルミちゃんの言葉じゃないでしょ
そうですか、
パクんないで、パクんないで、
もう、うん、細かいこと言っちゃダメだよ
なんでよくわかんないけど、
はい、はい、まあ山の日が作られまして、うん、祝日が増えたということなんですね、
は
い
は
い、
そうですね、8月は祝日なかったからね、
うん、そうですね、うんうんうん、まあただ、うん、ね、学生とかは夏休みで、
そうだね、学生さんは
夏休みですね、社会人さんとかも、はい、そろそろお盆休み取ろうかなっていう時期に当ててきたっていうあたりが、
でも今年は確か木曜日かなんかが11日だから、うん、多分金曜日を有給にするとちょっと長めに休みが取れますねみたいな、
なるほど、
はい、感じですね、
夏休み、
うん、
夏休みなんか夏らしいことしました、
夏らしいことってほら秋田に、
あ、そうです、秋田、うん、秋田以外で、
秋田以外、あ、秋田以外で、あ、今年ね、
はい、
浴衣デビューをね、
お
ー、しようと思ったんですよ、
え、な、何するんですか、とうとうお祭り行ってふほーってやるつもりですか、
そうそうそうそうそうそうと思ったんですけど、
うん、
買ったんですけどね、
お
ー、
お祭りに行く予定とかが
ないない
え
ないないないない、うん、
あ、
だから、うん、買って
なぜ買った、
着た、着てみた、
着てみた、
着てみたんですよ、着てみたんですけど、
うん、
出かけてない
着たか、
着てみた、うん、デビューはした、
あ、浴衣を着たかったんですか、
着たかったのかな、
え、
目的がない状態になってしまいまして、
え、なんでですか、
あのね、いろいろとこう、なんか、うん、浴衣着てわーって感じでなんかやろうよっていう話をしてたんですけど、そのわーっていう感じのものがなくなってしまいまして、結果浴衣だけが残ったっていう感じになりまして、いやでもね、ほら日本人だろうな、あれですよ、浴衣の1着や2着ぐらいね、
いや今年買ったばっかなんでしょ、今年買ったばっかなんでしょ、
う
ん
う
ん、
まあまあまあ、そういう細かいことは言っちゃいかんね、
それ着て日常生活過ごしないよ、
あ、今度あれですね、あの収録の時に浴衣とか着てくればいいんじゃないですか、
ああ、チャラヒロ君ね、
あれ俺だけなの、ユキ浴衣持ってないの、
私持ってますよ、
ああいいじゃないですか、なんか浴衣でこう、
浴衣でもね、はい、暑いんです、
あ、まあそうね、
暑いですよね、
意外と暑いですよね、
そうなんです、一回浴衣を着て花火大会に行ったんですけど、はいはい、もう暑いし、
まあね、
動きづらいし、
まあ、そういうもん
だ、大変だし、でもう二度と花火大会には浴衣を着ていかないと決めました、
結構ね、なかなか慣れないのがきついですよね、
そうなんですね、見た目はすごい涼しげなんですけどね、可愛いなと思うんですけども、
はいはいはいはい、
あれを着て行動するのはあの送り迎えが欲しいです、あと涼しい場所での花火を見る場所が欲しいです本当に花火大会、東京の花火大会で本当移動移動移動じゃないですか、
まあね、
人ばっかりで、
はいはいはいはい、
本当にここにいたら次移動してくださいって言われたりして、ふわってなりながら、
まあ人がすごいから逆に熱気がね上がっちゃうのできついと思うんですけど、そんな夏は浴衣を着たいなっていう私ですが、ゆきはどうですか、はい、夏は、
夏ですか、
はい、
そうですね、とりあえず、あ、あのポケモンをやっているので、
あー、出た出た出た、ポケットモンスターでございますよ、
チャラヨコやってないんですか、
ポケットモンスターやりません、
なんでですか、
だって電池がもったいないね、ごめんなさい、こんなこと言うと大変あの失礼かもしれないですけど、
はい、
面白いの、
面白いですよ、
本当にな
んか、うん、こう歩いてると出会うっていう、
いやだってさ、
偶然さが
深夜の公園とか怖いんだけど、いっぱいいて、
おだって深夜行かなきゃいいじゃないですか、
いやだ、なんとなく通るじゃないコンビニとかで買い物行くじゃないですか、
うん、
でたまたま公園とか通るんですよ、
うん、
すごいいっぱいいてびっくりするんだよ、
まあ、夏休みですし、
まあまあそうなんですけど、
夏ですからね、
はい、買いなさいあなたたちと思って
誰なのあなた誰
すげえいっぱいいるんだよ、うちの近所。
楽しいじゃないですか。なんかこうみんなこうあちこちでやってて、うん、あの人もやってんだなっていう、
そう
お祭り的な感じが。
あ、そうなん
か、はい、私はちょっと好きですね。
あ、うん、まあまあ、まあ、割と僕の周りにもねポケモンやってる人いるんですけど、
う
ん、
ほぼですね、私の周り。
あ、そうなんだ、うん、全然こう惹かれないんですよね。
どうですか、なんかスポットがあって、はい、その場所場所のスポットの説明とかも出てくるので、あ、こんな場所もあったんだなっていう発見にもなるんです。
ちょっとした観光的な感じにもなって
る。なんか近所の、まあ私の家の近くだと近所の公園の滑り台がスポットになってるんです、うんうん、
それ滑り台の解説が出てくる。
そうなんです、なんとか公園の滑り台とか出てきたりする。
そうなんだ、
そういうのが出てくるのは面白いなって。
そうなんだ、
はい、そういう楽しみもあるし、これでみんな外を出るようになったんですよ。すごいじゃないですか。はい、
そう、
お家から一歩も出なかった人が外を出るようになったんですよ。すごいんですよ、このゲーム。
なるほどね。
今まで何を言っても外に出なかった人が、なんと外に出るんです。
誰の話だ、誰の話だ。
はい、
あ、
ちょっと熱くなりました。
熱くなりましたね。そうですか。まあ確かにね、そういう意味ではいいことが多いんだろうなと思うんですけど、
ね、まあ、
あとまあ歩きながらやれるのはちょっと、ね、皆さん本当気をつけた方がいいですよっていうね。
まあ、歩きながらあのスマホはもともとやってた人がやっているっていうのもあると思うんですけれども、
ね、
うん、
はい、まあ、気をつけてくださいね。
気をつけつつ、はい、ポケモンをねこう買いに行っていただければ、
はい、ね、
はい、シュワッと、
その
シュワッと、シュワ、まあポケモンボールのね投げ方が下手でしてね。
あ、投げ方とかあるんだ。
投げ方が下手でしてね、ダイナミック弾にしてますけどね私。それ言ったらボーリング上手くなればって言われたけど、そういえばボーリング私下手だったって思い出した。
え、そういう問題なの？
わかんない。
ボーリングとポケモンのゲットする投げ方は一緒なの？
って今そう言われました。
だってボーリングってこうでしょ、下からこう、
命中率なんじゃないですかね。
あ、
はい、そう言われたので、ちょっとね、皆さんはポケモンボール、
あの画面上でゲットできないければ多分大概のものはゲットできないんじゃないだろうかって思うんだけど、
結構大変なんですよ。
そうなんだ、
ボールの投げ方は、
どうしようかな、やってみようかな。
ぜひぜひ、
はい、まあ、興味があったらやってみたいと思います。
楽しんでみましょう。
そうですね、はい、
はい、
う
ん、というわけでまた来週でございます。
はい、
お相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と、
あ、アフィルちゃんと、
先週忘れたでしょう、ガイル君でした。
それではまた来週、バイバーイ。